皆さんおはようございます。新年に入りまして2回目の神室礼拝となりました。元旦礼拝も含めますと3回目となります。今朝はですね、とても風が強い中にあって、それぞれの方々が集ってくださって感謝しています。今朝はお客様といいますか、遠方から来られて午後の予定のためにこの朝の礼拝に集ってくださって心から歓迎したいと思います。共に生きておられる神様、天地万物を作られ、そして私たちを作られ愛し生かしてくださる神様にお祈りを捧げたいと思いますので、心合わせていただければ幸いです。恵みと憐れみに満ちておられる私たちの父なる神様、あなたの尊いお名前を心から賛美いたします。新しい年が入り、早10日ほどが過ぎました。あっという間の2025年でありましたけれども、神様の恵みとまた愛が豊かに注がれ、新しい年を主にあって迎えることができたことをありがとうございます。今朝も風が強い中にあって、それぞれの方々をこのところに主がお送りくださり、生きる誠の神様、あなたを礼拝することができるこの大いなる特権を覚えて心から感謝いたします。どうか今朝開く聖書の御言葉を通して私たちにお語りくださり、新しい習慣の糧としてくださいますように、またそれぞれ私たちは、歩むところ持ち場立場違いますけれども、神様の守りのうちに、そして支えのうちに日々生かされていることを覚えてありがとうございます。どうぞ私たちの歩みを本当に神様の御心からそれ御心に沿わないことも多々ありますけれども、それを許し、御言葉によって私たちの道を正しい道へと正してくださることを信じてありがとうございます。聖書の御言葉を通してどれだけ神様が私たちを愛しておられるのか、また大いなる御業を成してくださったのかを共に知り、またこの週末の時代の中にあって神様、心の目を覚まし、再び来られるイエス・キリストを待ち望みながら、地上の生涯を全うしていくことができるように導いてください。お年を重ねておられる方々の上に、また子どもたちの上に、またそれぞれ与えられた役割を果たして、日々の生活を送られている方々を支えてくださいますように、祈るべき課題はたくさんありますけれども、一切をお委ねし、私たちの救い主、イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。失礼しました。新しい年に入りまして、ヘブル書に戻る予定にしておりましたけれども、今朝はこの第一テサロニケの5章をご一緒に開こうと思います。その理由につきましては、今朝のメッセージのタイトルにありますように、光の子供、昼の子供だからとあります。光や闇と聞きますと、私たちはクリスマスのメッセージ、あるいはイブの礼拝のメッセージで光について少しお話をさせていただきました。ヨハネの福音書1章や、またイブの礼拝では実際にヨハネの福音書の12章を開いたわけです。先ほど招きの言葉で読んでいただいた聖書箇所がまさにそうでありました。またヨハネの福音書の1章のみならず、8章も見てもですね、イエス様が私は世の光であるとおっしゃった箇所が書かれています。光として来られた救い主イエス様の誕生とその働きについて、私たちはクリスマスの時期に確認しました。光であられるイエス様によって、私たちも信仰により神の子供、そして光の子供とさせていただいています。そこに書かれていた内容との関連で、私たちの信仰生活といいますか、生き方についてさらに深く教えられたいと願い、今朝はこの第一テサロニケの5章を開きます。そしてもう一つあります。クリスマスはイエス様がこの地上に来られたというこの御降誕、あるいはこの御聖誕とも言います。いわゆる再臨に対して、初臨、最初の望むという漢字を書いて初臨と言いますけれども、イエス様が再び来られるのを再臨と言います。ですから、クリスマスに初臨について考えさせていただき、今朝、また来週もそうですけれども、イエス・キリストがこの地上に再び戻って来られる 再臨についてやはり私たちは考え確認させていただきたいと思い、主の再臨を覚えながら待ち望むことを確認したいと思い、今朝この箇所をご一緒に開いていきたいと思います。今朝はこの5章を開きますけれども、5章の前の4章の13節以降を読んでいきますと、いわゆるこの眠った人々について書かれています。すなわちイエス様を信じて亡くなった人たちはどうなるのかという問いかけがそこにあります。その人たちはイエス様が再び来られるその時に栄光の体に変えられ、雲の中に一挙に引き上げられ、まあ、空中で主と会うということが書かれています。いわゆる、まあ、軽挙といったり空中再臨といったりしますけれども、そのことが4章の後半に書かれています。そのようにしていつまでも主と共にいるようになるということがここに書かれています。このことはクリスチャンたちにとって本当に大きな慰めであります。そしてその再臨にどのように備えたらよいかということがこの5章に書かれているわけですね。私は尊敬します小見堂和弘先生という先生がおられます。まあ、北海道の屯田キリスト教会でご奉仕されていますけれども、イ・グレープという、出版社から出ている本で週末のことについて書いておられますけれども、少し引用したいと思います。初代教会のキリスト者たちはローマ帝国による火のように激しい迫害と弾圧下で、やがて天から来られるイエスを心から待ち望んで生きていた。彼にとって地上に 何らの慰めも希望を見出すことができない過酷な状況にあっても、イエスが天から来られるという再臨、景挙の予言は迫害の中でも信仰を保ち勇気を失わずに生きる大きな力となった。彼らはやがて来られる再臨のキリストにしっかりと信仰の目を向けていたので、苦難の中でも希望と喜びを持って生きることができた。キリスト者の希望と喜びの源泉であるキリストの再臨信仰なしに混迷を極める激動の現代社会を生きることは困難である。まあ、このようにですね、一部ではありますけれども、このように紹介しています。私たちは永遠の世界を聖書を通して知らされていますけれども、ご一緒にこの5章を見ていきたいと思います。パウロは終末の希望について語りました。5章はその終末の希望に向けて、イエス様を信じた私たちがどのような歩みを志していくのかということが記されています。特にイエス様の再臨の時について5章の最初の部分に書かれています。当時のクリスチャンたちはイエス様の再臨についていろいろな考えがありました。確かに現代でもイエス・キリストの再臨についてのことについてはいろいろな立場があります。当時の考えの中には、いつとかどのような時にといった疑問があったわけです。しかし大切なのは時ではなく、イエス様が必ず確実にこの地上に戻って来られるということ、再び来られてお会いしてくださるということがもっと大切なことです。第一に、死の日は盗人のように突然やってくるということです。五章の一節と二節をご覧ください。失礼しました。こうあります。兄弟たち、その時と時期についてはあなた方に書き送る必要はありません。死の日は盗人が夜やってくるように来ることをあなた方自身よく知っているからです。ここでも兄弟たちとありますように、パウロの主イエス様にある兄弟姉妹たちへの愛ある語りかけを持って始まります。冒頭に、 4章でですね、語られているイエス様の再臨というものの時について、あるいはその時期については書き送る必要がないとパウロは書きました。イエス様の再臨の時ですね、時というのはいつなのか、そして時期はどういう時かということです。時と時期というのは微妙な違いがあります。突然起こる予測不可能な出来事であることをテサロニケの教会のクリスチャンたちは理解していたために、パウロはもう一度あなた方に書き送る必要はありませんとここで述べました。しかしパウロはイエス様の再臨が突然なることを思い起こさせるために、身近なこととして誰でも知っている二つの例えを使って語ります。身近な二つの例えは、泥棒が突然侵入してくるということ。そして二つ目は、妊婦に突然陣痛が来るということです。二節を見ていただきますと、死の日は盗人のようにやってくるとあります。イエス様の再臨を、泥棒の突然の侵入に例えています。死の日というのは旧約聖書の表現で、世の終わりの最後の審判を表す言葉で、死の日というのは終わりの日とも表現されます。また、最後の審判というのは世の終わりの日になされるので、まさに終わりの日とも表現されます。彼らは死の日がいつやってくるのか知りませんでしたが、どのようにしてやってくるのかをよく知っていました。この死の日とは、主イエス様が突然、究極的に再臨される日のことであり、その日は盗人のように夜中にやってくることを例えとして語っています。4章におきまして、イエス様の再臨について語られているのは、主にテサロニケの教会のクリスチャンたちへの慰めと励ましのためでした。その一方でこの5章を読んでいきますと、主の再臨、主の日、というものはどちらかと言いますと、この後を読んでいくと分かりますけれども、警告のことが書かれています。なぜなら聖書の中で主の日というのは主にこの主の厳粛な裁きと関連づけて述べられているからです。3節をご覧ください。こうあります。人々が平和だ安全だと言っているとき、妊婦に産みの苦しみが望むように突然の破滅が彼らを襲います。それを逃れることは決してできません。この3節だけを読みますと少し重い内容となっています。冒頭の人々、つまり信仰を持っていない人たちが平和だ安全だと言っているような時に、突然破滅が彼らを襲います。突然破滅が彼らに襲いかかるという厳粛な言葉をパウロは語るのです。実は平和ではないのに平和だと言い、安全ではないのに安全であると言います。もし泥棒がこの日のこの時間にあなたの家に侵入しますから、どうかよろしくと事前に言ったとしたらどうでしょうか。実際そういうことはないわけですけれども、それに備えてしっかりと戸締まりをしてきちんと用心して、置くのが当然です。しかしそれがいつなのか分かりません。それは突如としてやってくるものです。このことはすでにイエス様ご自身が弟子たちにお話になったことでもありました。開けませんけれども、聖書の箇所をお読みしますので聞いていただければと思います。マタイの福音書の24章の43節と44節にはこうあります。イエス様がおっしゃいました。次のことは知っておきなさい。泥棒が夜の何時に来るかを知っていたら、家の主人は目を覚ましているでしょうし、自分の家に穴を開けられることはないでしょう。ですから、あなた方も用心していなさい。人の子は、つまりイエス様はということで、人の子は思いがけない時に来るのですと、イエス様ご自身がおっしゃいました。もちろんイエス様はこの泥棒とか盗人の存在やこの行動を 認めているわけではありません。容認しているということでもありません。人の子であるイエス様は思いがけないときに戻って来られるということ。ですからこのことを知り、このために用心していることが命じられています。けれども、それがいつなのかはわかりませんが、その前触れといいますか、前兆があり、イエス様はこうおっしゃいました。これも聖書の言葉をお意味します。マタイの福音書同じ24章の32節、33節。こうです。イチジクの木から教訓を学びなさい。枝が柔らかになって葉が出てくると夏が近いことがわかります。同じようにこれらのことをすべて見たら、あなた方は人の子が、つまりイエス様が戸口まで近づいていることを知りなさいとおっしゃいました。当時のイチジクの木と現代におけるイチジクの木がどれだけ同じものなのか、あるいは違うのか、詳しいことはわかりませんけれども、確かに皆さんもご存知のように、かつてプレハブの街道があった時に用水路を挟んで、持ち主の、今まさにこの街道の土地の母屋と納屋があった時にはですね、イチジクの木がありました。時期が来ますとイチジクがなって、それが持ち主の方が遠方に住んでおられるので、そのままイチジクが落ちるということが何度もありました。イチジクは甘いからです。蜂が何匹も来ていたわけです。それを食べに来ていたわけです。それで、イチジクの木があって、枝が柔らかになったからでしょうか。たくさんの葉が出て、実が実って、イチジクが落ちている時期もありました。まさに前兆前触れがあればイエス様の再臨が近いということがわかります。それはどんな時でしょうか。これはですね、皆さんとご一緒に開きたいと思います。今、マタイの福音書24章をご一緒に開いて読みましたけれども、その前半部分です。マタイの福音書の24章をご覧ください。新約聖書の50ページになります。マタイの福音書の24章の5節から7節をご覧ください。イエス・キリストが再び来られる前の前兆について書かれています。まず5節をご覧ください。こうあります。私の名を名乗る者が大勢現れ、私こそキリストだと言って多くの人を惑わします。とあります。大勢のまさに偽キリストが現れるということです。私こそキリストだ。私こそ再臨のメシアであると言って、多くの人たちを惑わすのです。この後の11節を見てもですね、また偽預言者が大勢現れて多くの人を惑わしますと書かれています。当時だけでなく、現代においても多くの偽預言者たちがおりますし、自分こそが再臨のキリストだと主張する人たちも世界には多くおります。そして24章の今度は6節をご覧ください。こうあります。また戦争や戦争の噂を聞くことになりますが、気をつけて絶えないようにしなさい。そういうことは必ず起こりますが、まだ終わりではありません。世の終わりが近くなりますと、戦争や戦争の噂を聞きます。先に起こった二つの世界大戦は歴史上前例を見ないほどのものでした。その歴史に関してはここで詳しく述べることはいたしませんけれども、今の時代におきましても戦争や戦い、争い、紛争は絶えることがありません。世界や社会が混乱し、またそれを伝えるマスメディアも混乱しています。偏ったり、真実を伝えないニュースで溢れていると言えるかもしれません。そして24章の7節をご覧ください。民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、あちらこちらで飢饉と地震が起こります。とあります。民族と民族の戦い、国と国の戦い、敵対があります。 飢饉や地震が絶えることもありません。能登半島の地震からすでに2年が経ちました。今年に入ってからも島根の東部で地震がありましたので、この香川でも結構地震を皆さん感じられたと思います。9日もですね、千葉県の方で地震がありました。こうした地震や飢饉が世界中で頻繁に起こっておりますけれども、その他世の終わりの時には不法がはびかるので、多くの人たちの愛は冷たくなると、この後書かれています。現在まさにそのような時代となっています。イエス様は再び来られる日が、戸口まで近づいているということですね。決して皆さんの恐怖心を煽っているということではありません。まさに私たちは今そういう時代に生きている、生かされているということになります。そしてもう一度、第一テサロニケの5章に戻りたいと思います。しかし、イエス・キリストを信じる信仰者にとっては、その日が盗人のようにやってきて、襲うようなことは決してないということ。5章の4節と5節をご覧ください。こうあります。しかし、兄弟たち、あなた方は暗闇の中にいないので、その日が盗人のようにあなた方を襲うことはありません。あなた方は皆、光の子供、昼の子供なのです。私たちは夜のもの、闇のものではありませんと、パウルは書きました。パウルはこの4節で再び兄弟たちと呼びかけています。パウルのこの呼びかけは、イエス様を救い主として信じる同じ信仰の者たちが互いに呼び合うものですね。兄弟たちというのは、決して男性だけだと、兄弟、姉妹たち、主にある神の家族で呼び合うことのできる、呼びかけです。麗しい主にある神の家族の関係であります。皆さんにとって、イエス・キリストを信じる信仰による神の家族、また兄弟、姉妹はどのような意味を持つでしょうか。キリスト者は、クリスチャンは光であられるイエス様を信じたことによって、光の子供、そして昼の子供とされています。イブの礼拝でも引用しましたが、ヨハネの福音書8章12節には、イエス様はこうおっしゃいました。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく、命の光を持ちます、と宣言されました。確かな約束です。そして、イエス様の確かな宣言です。そして、今お読みしましたヨハネの福音書8章10節よりも、後の箇所であり、招きの言葉で読んでいただいたヨハネの福音書12章35節、36節をもう一度ですね、私がお読みしますのでお聞きください。これは、当時のユダヤ人たち、特にユダヤ人指導者たち、イエス様を信じていない人たちに向かって語られたイエス様の言葉です。そこでイエスは彼らに言われた。もうしばらく光はあなた方の間にあります。闇があなた方を襲うことがないように、あなた方は光があるうちに歩きなさい。闇の中を歩く者は自分がどこに行くのかわかりません。自分に光があるうちに、光の子供になれるように光を信じなさいと、そこにいたユダヤ人たちに向かってイエス様は宣言されました。宣言されただけではありません。招きの言葉を持って、私のもとに来なさい。光を信じなさいとイエス様は当時のユダヤ人たち、また指導者たちに向かって語られたのです。私たちキリスト者はもはや闇の中におりません。神様を信じ、神様の光の中に入れられ、神様との麗しいこの関係の中に今生かされているからです。闇というのは神様を信じない、また神様から離れて神様との関係を失われている状態を指しています。しかし、イエス・キリストを信じる者たちは、 主の再臨、再び来れる、この事実を知っておりますので、それに備えて、生きる生き方を教えられています。五節をもう一度見ていただきたいと思いますけれども、あなた方は皆、光の子供、昼の、子供なのです。という宣言です。まあ、パウロがこのようにはっきりと書いています。これはどれほど栄光に光栄なものであるでしょうか。私たちは心に刻みたいと思います。光であられるイエス様。まあ、神様ご自身も光なるお方ですけれども、私たちはイエス・キリストにこの属するものとされました。皆さんそれぞれもですね、地域社会の中でいろいろ関わりのある中に過ごしておられると思います。職場でもその組織の中に所属するということがあるかと思います。私たちはその光の輝きというものを神様によって与えられていますので、いわばその光というものを共有するように招かれています。まさに神様の栄光とも言えます。天地万物の創造者、作り主、天地全能の方が持っておられるその素晴らしさ、偉大さそのものを、かつて暗闇でもがいていた私たちは、それを持ち合わせていませんでしたけれども、イエス・キリストを信じることによって、その神様の素晴らしい栄光をいただくことができました。その輝きをどれほどこれまで輝かせてきたかと問われるならば、それは本当にできていない、何とも言えないと告白するしかありません。しかし、私たちが信じる主の栄光は全く衰えてはおりません。そのような主の栄光と輝きが、この絶望と暗闇、そして偽りが蔓延し、はびこっている現代にこそ必要だと思います。この国のリーダーたちも生ける誠の神様を信じているわけではありませんので、多くの尊い命が失われる現実があります。たとえ私たちは武器による戦争をしていなかったとしても、私たちの尊い命が失われる、そのような時代に今私たちは生きていると言えると思います。その中にあって、悩みの中にある人たち、打ちひしがれている人たち、あるいはこの真理を求めている人たち、その人たちに光が、そしてイエス・キリストの福音が届くようにと祈りたいと思います。またそれとは正反対に、神などはいないと主張する人たちもいます。目に見えるものを神とするような人たちもいます。まあ、先ほどダニエルの話がありましたけれども、王様以外のものを拝むと。ですから私たちは生きる誠の神様のみを拝むわけですけれども、あるいは神様に対して無関心な人たちもおられます。あるいはこの教会という存在に対して敵対する人たちも、この社会には、この日本には、いらっしゃいます。あるいは命を踏みにじるような人たちも実際におります。そのような人たちにも神様の真理と愛が届くようにと祈りたいと思います。どんな立派な人であったとしても、神様の究極的な裁きから逃れることはできません。どんなに良い素晴らしい人であったとしても、神様の目にはそうではないからです。しかしです。聖書を読みますと、憐れみ豊かな神様は、その大きな愛のゆえに、罪の中、罪禍の中で死んでいた私たちを、キリストと共に生かしてくださるとの約束が、エペソ人への手紙の中に書かれています。私たちが救われる、あるいは救われたのは、ただ恵みによるということ。自分の罪を認め、罪を告白し、神様がイエス様を死者の中から蘇らせてくださったと、信じる信仰によって救ってくださるのです。このイエス様を罪からの救い主として信じた人は、 まさに今日のタイトルにありますように、光の子供とされ、昼の子供とされるということです。暗闇が襲いかかるようなことは決して信仰者にはないということ。5章の6節、7節をご覧ください。ですから、他の者たちのように眠っていないで、目を覚まし、身を慎んでいましょう。眠る者は夜眠り、酔う者は夜酔うのです。6節以降、ですからという言葉をもって、どのように実際に生活したらよいのか、実践的なことが書かれています。眠っていないで目を覚ましというのは、このまさに霊的なですね、心の目が眠ったものになってはならないということ。他の者たちのようにと、パウロはまず書くことによって、パウロは信仰者とそうではない人たちの区別を明確にしています。ここでの他の者たちというのは、神様を信じていない人たちということです。この人たちのことが取り上げられているのは意味があるわけです。光の子供たちが眠っていないで目を覚まし、身を慎んでいましょうとあるのは、当時のローマの上級階級の人たちの生き方を、反面教師として描いていると、考える人たちもいます。眠る者は夜眠り、酔う者は夜酔うのですというのは当時の貴族たちの典型的な怠惰な生き方を指していました。実はそのことがテサロニケの教会のクリスチャンたちにとっては珍しいものではありませんでした。そのような影響を少なからず受けてしまうような環境の中にいたクリスチャンたちが実際にいたということでもあります。現代でもその生き方において私たちは他の人たちとは区別された生き方が求められています。進められています。イエス様を信じる者たちの生き方は天国の市民として、天国民として、他とは一線を画しながらも、同時にこの世に今生かされている意味を深く考えさせられるわけですね。目を覚ましとあります。注意して気をつけて見張っているという意味があります。ですから、信仰的に目を覚ましというのは、まさに気をつけている、注意している、見張っているということです。そして、次の、身を慎みというのは、まさにバランスが取れている、あるいは真剣であるとか、コントロールがよくされているという意味があるようです。信仰的に、また霊的にも、真剣である。あるいはバランスが取れている、コントロールがよくされているということになります。ですからこれらの二つの言葉、目を覚まし、身を慎みということに注目するならば、イエス様の再臨に備える良い歩みというのは、まさに目を覚ましていること、信仰的に目覚めていること、そして慎んでいること、身を慎むことということになります。イエス様はゲッセマネの祈りの時に弟子たちに誘惑に陥らないように祈っていなさいとおっしゃいました。それはこれからイエス様が捕らえられて裁判にかけられ、鞭打たれ罵られて、究極的には十字架に置いて殺されるという事態に備えるためでありました。それなのに弟子たちはどうしていたかと言いますと、すっかり眠っていました。眠りこけていたと聖書に書かれています。実際に眠っていましたけれども、本当に霊的にも心の目も眠っていたのが弟子たちでありました。その結果どうなったでしょうか。肝心な時にイエス様を見捨てて逃げてしまったのがイエス様の弟子たちであったのです。そしてペテロはイエスなど、知らないと3度も否定したことが書かれています。眠っているということはまさにそういうことでありました。そして、この後内容的には7節 以降、ずっと続いていきますので、それは次回にご一緒に開いていきたいと思います。最後になります。12月には先ほども申し上げましたようにクリスマスで、イエス様のご降誕を本当に心から互いに祝い、感謝のひとときを持つことができて、主の御名を崇めた次第でありました。皆さんはクリスマスの時期をどのように過ごされているでしょうか。本当にこの世界に暗闇の世に救い主イエス様がお生まれになってくださった、そのことを感謝しました。最初に来られたですね。でイエス様は大きくなられて成長され、やがて十字架にかかられ、死なれ葬られて、三日目によみがえられます。そして天に昇られて、今も私たちのために取りなし祈っていてくださいます。そして再びこの地上に戻って来られるという、まさにこの再臨ですね、再び臨むというふうに書いて、再臨のことを今朝ご一緒に確認させていただきました。初臨と再臨ですね、まあ、一度来られ、再び来られるときには義の審判者として来られるという、まあ、本当に私たちは心を引き締まる思いですね、襟を正しながら再びイエス・キリストがこの地上に戻って来られるという、その正しい意味での緊張感といいますか、緊迫感を持って日々の生活を、これは本当に慌てることなく地に足をつけながら与えられた日々を感謝と、そして喜びを持って主の御前に謙遜に歩ませていただく、お互いまた教会でありたいと願っています。最後にお祈りを持って終わりたいと思います。神様、ありがとうございます。今年第2の主日礼拝となりました。クリスマスにはイエス様が来られた、そのご降誕を感謝し、また互いに祝う時が与えられたことをありがとうございます。新しい年に入って早第2の主の日の礼拝をあなたにお捧げすることができたことをありがとうございます。世界はまた社会は移り行きますけれども、決して変わることのない神様の御言葉と、あなたの愛とご真実にもう一度心を向けさせてくださいまして、ありがとうございます。再びこの地上に来られるというイエス様ご自身の再臨の約束を今朝もう一度確認させていただくことができ、本当にありがとうございます。神様の御言葉が私たちを生かしてくださること、本当の意味で私たちを生かしてくださること、そのことを感謝いたします。どうか私たちの歩みを、あなたが御言葉を持って、聖霊の導きを持って、続けて導いてくださいますように、午後の役員会をはじめとして、様々な予定をあなたが導いてくださって、主の御心とご計画等を求めていくことができるように、どうぞ、あなたが豊かに憐れみ導いてください。今朝座われたお一人お一人の日々の歩みと、またその手の技を祝し、あなたのご栄光を表すものとして整えてくださいますようによろしくお願いいたします。このひとときを感謝して、私たちの救い主、イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。